Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
FM Gig アカデミー賞の季節が今年もやってきました。第4回の今年は会場を京都ホテルオークラに移し、受賞式から豪華なパーティーへ、まさに最大級のデラックスなイベントとなります。番組賞のほか栄冠に輝くのは誰か、華やかなドレスも見どころ。2016年1月16日13時よりお問い合わせは FM ギグまで。お気に入りのパーソナリティと一緒にスペシャルな一日を過ごしましょう。
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。 I used to
roll the dice。2016年いよいよ始まりましたね。はい、この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、本日も30分、どうぞよろしくお願いいたします。あの、お正月といえばひろちゃん、お雑煮ですね。
お雑煮
どうですか、ひろちゃんちはお雑煮はどんなお雑煮ですか？
あの、私は京都なので白味噌なんですけど、主人は関東の人なので、おすましなんですよね。
わかるわかる。うちもね、ずっと京都なんですけど、1日は白味噌なの、で、あの2日はなぜか昔から関東風におすましにするの。
お母さんがそうしてたってこと？
なぜかわかんないけど、なんでやろね。
ねえ、ね
うん、けどなんかこう味の変化があって、
はい、
そうそう、こう、いいかなと思って。
ねえ、ね、私もあの、今でこそ好きだけど、子供の時は、なんかお餅とあの白味噌がなんかこう、もう境目がなくて、食べても減らない苦痛なちょっと時間だった。そうよね。
でもなんか小芋みたいなのも入ってへん？京都のお雑煮って。小芋とか、
小芋っていうか、なんか本当は八つ頭って言って、すごい大きなお芋がね。
そう、小芋じゃないね、とか、あの小さな大根
小さな大根
ボケ笑いなすぎる
まあでもね、だからそんなにこう、京都は具が少ないイメージなんだ、ね、
なんかあの料亭みたいなとこでお正月で食べたことがあるんやけどね、料亭に行ったわけじゃなく、なんかそういう京料理屋さんで、
はいはい、
じゃあそこでも本当にお味噌に、本当にお餅1個だけが入ってた、
ちょっとあとお飾りのね、なんか華やかな人参が入ってるぐらいで、あと糸の削り節、ふわふわって
ふわふわってね、かかってる感じだもん ね。でもなんかあの、いろんな場所によったら本当にいろんなお雑煮があるみたいだよね。
そう、なんか四国は、あのお餅の中にあんこも入ってる、大福を、
それがおつゆに使ってる感じえ、それどんな感じ？甘い？
甘いんだと思うよ。なんかちょっと
お雑煮？
お雑煮って言ってた。
それぜんざい？
ぜんざいじゃない
ね、まあそんないろんなね、お雑煮もありますが、今年もね、元気で頑張りたいと思います。FM ギグいちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは、番組プロデューサーのね、おさむシェフと3人で、まあ、いろいろ喋っていきたいなと思いますので、メイン テーマっていうのはないんですけれども、はい、あの楽しい時間をね、うん、あの皆さんと一緒に過ごしたいなと思っております。よろしくお願いします。サムシェフよろしくお願いいたします。
お願いします。
どうもありがとうございます。皆さん明けましておめでとうございますということでね、ミラクルファッション DJ のサムシェフです。お呼ばれいただきましてありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。は
い、ちょっとねいつもね隣で本当になんかねもう本当だ話は大好きなのに、うん、ぐっとこらえながらね、はい、笑いこらえながらね、うん、私たちの話をね聞いてくださって本当に大変だと思うんですけれども、
いえいえ、
どうですか、だいぶマシになりました、はい、うまくなりました。
ねいやあの最初から、うん、あの喋ることが、まあ、あのセミナーとかね、うん、なんかされてはるということで、うんうん、やっぱうまかったですよ。
そうですか、
うん、マイクの使い方がちょっと離れたりくっついたりだけでもうあとは全然 OK でした。
全然 OK、はい、でも時々ね大受けしてはねもんね、
うん、あの面白いこと言ったりとかあの間が空いたりとかあかんよ言うてる ね, ここねとこら辺が、うん、ほんまにそのままストレートに来るっていうか素直なんやなと思います。
そうですね、はい、ありがとうございます。
いいえ、どういたしましてまあいうことでね、
でね
あのお呼ばれをいただいたんですけど、さっきお餅の話をねそうそうされてましたけど、
はい、サムシェフといえばシェフなので、
はい、
シェフなので、
でもねあのフランス料理が専門なんですよ。
ああそうなんだ、
はい、だからあの和食って言われると、うん、ちょっと厳しいよね。
でもお雑煮は、
うん、お雑煮は白味噌、
白味噌で、
うん、しかもお餅は焼かなくて丸型という、
あ丸型のね、
そう京都は丸だ、
ね、丸よね、
うん、そうあれもね、うん、あの江戸時代ぐらいもともとは全部丸だったんだけど、
うん、
江戸時代ってすごい人口が多くなって、それで、まあ、要するに効率を求めててね、
あたくさん
切り餅っていうね本当は、
なるほどね、
角餅じゃなくて、うん、ドーンってやってバーッとカットした方がたくさん、はいはいはい、そういう効率までねあんな昔でも考えてたんやなということで、
だって丸にしたら無駄になるもんね。
まあ無駄にもなるし、ね、手作業で丸めていかなあかん。
無駄にもならへんか、手で丸めるんや。
そうだから
切るわけじゃないもん、ね、
そう作業が多くなるってこと
そっかそっか、
それを大量生産するってことでなったみたいよ。だから関東の方はもうほとんど向こうは切り餅って言われる、書く。でも今スーパーどっちも一緒やね、うん、
両方売ってるもんね、
うん、そういう時こそねやっぱりいっちゃんが整理術でこれもうパッパッと整理されちゃう、
お餅も整理しちゃう感じ、
うん、ねえ、まあ、ひろちゃんみんなそっか全部白味噌だもんね、
う
ん、
そうよね、
これあの関東の方やったらとか地方の人って
そうそう
ほとんどすましだからね、
すまし多いもんね、
うん、まあね、
なんか特別感を感じないのよ逆に私は。
何を
いつもおすましは別に飲むじゃん、うんうん、
あまあ普通にね
日常でもね、うんうん、でも白味噌は絶対私お正月以外ほとんど飲まない。
確かにね、うん、白味噌って普通あんまりお料理にちょっと使うぐらい、
まあね、うまい人は合わせ味噌をしはるんだけど、うん、あと鍋とかあるでしょ、
あそ
かに好きの後にお餅を入れるとか、うん、そしたらもうそれおすましやみたいなね、
うんうんうん、
感じやけど、
ほんともう白味噌は年に1回しかいただかないっていう、
ね、余るのよね、
そう余るよね、まあ、最近ねそれをこうちょっとどんな風に使うかってあのアイディアもね、
うん、まああの合わせたらいいですよ。
合わせそうだよね、あれね合わせたらいいもんね、
たくさん入るとね、うん、甘さだけでしょっぱさが出ないんで、うん
シチューみたいになったんですよ、ま
あ、
この間
いただいたら、あの牛乳入れるとこもあるからね、
うん、
あいいねシチュー、なんかお腹減ってきたなまあねこんなことで私こうやって参上させていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
まあいっちゃんのね、うん、お仕事されてることで、
はい、
私は横でずっと聞いててね、
うん、
すごいなと思うことがあるのは、
うん、
やっぱ主婦の人って忙しいから、
うん、
だからこそ整理をして時間を作るっていうことをね、うん、初めて、うん横で聞き担当してね、うん、ヘッドホンで聞いた時にあこういうお仕事あんねんって。
そうだよね、なんか本当にこういう仕事ってあるんだなって言われることが本当に多くて
びっくりしたんですよ、
うん、
本当に聞いて、
うんうん、
しかも結構昔やったらね横のおっちゃんが醤油ねじゃあ おばちゃんが醤油貸してうん、うん、貸してあげるみたいなこうなんちゅうかなあんまりこう隣とのあれがなかったのに、
うん、
人を他人を入れるっていうことは基本的にしないんじゃないかと思ってたんですよ。そういうイメージやったからそれでその仕事があるからちょっとびっくりしてるんだけど、そういうところはもう普通なんですか。
もうでもまだ普通ではないよね。
全然普通
じゃない、ね、あの今
あ、まだやっぱり
エアコンの掃除とかって、
うん、
もう10年ぐらい前は本当にあんまり ほとんどされてる方っていなかったでしょ、10年ぐらい前って。
あのお掃除をするってことを言ってないんだよね。
そうだよね、なんか機械で、それが例えばこうダスキンさんとか、
うわ、
言ったらあかんかんじゃんね。
いや、いいんですよ、
それは大丈夫
大丈夫、
まあ、こういうあの、まあ、そういうメーカーさんとか、うん、ね、うん、あのエアコンのメーカーさんとかが、あの専門業者、
そうですね、
ね、はい、あの来るっていうのがもうここ最近は本当に、あの前よりはだいぶいろんな方がされるようになった時代なのかなって、
そうよね、
思うんですけども、
うん、パソコンを設置するときとか、うん、あとインターネットつなげるとき、ね、あとテレビもそうですよね、
うんうんうん、
あと地デジになるときだって結局ガス屋さんの点検もそうやし、うん、ああいうなんか昔からあるやつはまあ入ってもらわんとどうしようもないっていうのあったけど、整理を他人にってなるとね、
お掃除、
そう、お掃除はわかるけどみたいな、ちょっとそこはあったんですよ。だから現状どうなのかなと思ってね、ちょっと、あの疑問に思ったんで聞いたんですけど、
まあ本当にそうだと思うんですけども、ちょね、率直な意見で、まだまだまだまだなんかこう何、そこを人に頼むところかなっていうところで、奥さんはそれを頼みたいと思って、うん、はい、ご主人に相談されて、うん、そんなん自分頑張ってるしそんなんいいやんかみたいな感じであ
の
反対されたんですけれども、うん、でも説得したんですとかいう風な方も多くいらっしゃいますし、うん、
ね、
まあ、逆に最近多いのは、うん、あの新築とかね、リフォームをされる時に、
はい、
例えば家具とかカーテンとかは、うん、インテリアコーディネーターさんに設計士さんとは別に頼まれたりっていう感覚で、収納プランニングを逆に、うん、私たちにあのプラスアルファで頼んでこられるっていうケースは非常に多くて、
あ、じゃあ直接ではなくてね、
直接ですよ、あの設計さんと
お客さんと直接窓口ではないってことですね。
窓口です、
窓口なんですか、
う
ん、
そう、設計士さんに図面を書いてもらって、
はい、
その図面の中の収納は私たちの生活に合ってますかっていう風な感じで、うん、
なるほど、
うん、
あ、それはありやね。
そうそうそう、専門持ちは持ち屋じゃないけど、専門の部分は、うん、収納のところは収納のプロにちゃんと見てもらおうっていう方も中にはとても多くなって、
なるほど、ね、
去年の秋から本当にその現場っていうか件数が多くて、
でやっぱりそのニーズがあるってことですよね、
はい、そうですね、
あのテレビでもほら、うん、よくあるじゃないですか、1000万で匠にお願いしてビフォーアフターみたいな、うんうん、あれってみんな収納考えられてますよね、限られた中で、だからこの板も使ってとか、おばあちゃんのねところだったらその前のね、こう思い出のものは使って生かしてとか、でも結局収納力ってすごいもんね、あの匠さんデザインだけじゃなくてね、
そうそう、ただそのよくあるのは、そのまあ、そのビフォーアフターに限らず、うん、そういう整理収納とかの番組の後はリバウンドするんじゃないのっていう話はよくね、
リバウンド ね、
うん、
あるある
ですよ、ね、
うん、ビフォーアフターのアフターはどやねん
という
ね、
ぐちゃぐちゃやんみたいなとかねだけど、まあ、うん、私たちがしてるのは、
はい、
まあ、本当に今ある生活の中のものをしっかりと収められるような仕組みを作っていくので、うん、
はい、
あのみね、なんていうのかな、うん、ただの見せ方ではなく、
本当機能的に使えるってことよ ね、
うん、
普段ね、一般的にはこう収納たくさんあればいいみたいな考えがすごく多いんですよね。でも本当に必要な、ね、分量とかっていうのはその人 の、 その家庭によって違うので、
そうやね、
うん、
あ、そうそうそう、ラジオでね、てか横で聞いてたけどそうなんや、例えば家族4人やったらお箸はいくつとかね、
うん、そうです
、ね、そういうことまで決めはんねんもんね、
そうそう、
いっぱいあるのその収納じゃないもんね、
うん、
そこがまたすごいよね、
うん、だからそこをなんかこう、あの一緒にこうサポートしながら、あのどういうふうに考え方を持っていったら、
うん、
そういう暮らしの中でそのスペースに合わせて物量をコントロールするかっていうのを、どっちかって言ったらこうアドバイスというか、そういう考え方を持っていただくようにサポートしていくっていうのが大きいよね、
うん、
なんか収納法も、収納法とか、うん、テクニックっていうよりも、
はい、
どういうふうに物を選んでいっていいかっていうのを、そう
ね、だから一番最初にされるのが、これはいるの、これいらないのから始まるっていうことですもんね、
そうね、これは何に使うのかな、
そうそう、
いるかいらないより
ね、ああ、そうかそうか、何を使うのかと、
うん、
ほなもう何十年もずっと使ってないものがあったと、
うん、
あ、じゃあこれは、まあ、本やったら、
うん、
ね、どっかに持っていくとか。
そうそうけれどもそれがなかなかできないのよね、みんなやっぱり思い出であったり、
なるほど、
なんとなく置いてた、
うん、
だけどその置いてたものをどうするかっていうのはやっぱりこうなかなか力がいることで考えるのが、
でもそれを一緒に考えてあげるっていう、うん、で気づいてもらえるってことですよね。
そうやね、なんか気づいてもらえるようななんかこう言葉がけを
するんよね、
うん、だからまあ一応こうカウンセリングの勉強とかもすごく私たち
してはるんです
、昔からね、しました
ね、すごい、ね、え、だからもうこれはね、あのこれから多分ねこうどんどん必要になってくると思うので、うん、まあとにかく一件一件ね、
一件一件
ね確実に、あの声を拾って、
そうですね、
あのこんななったよっていうのが一番大切じゃないですか、
う
ん、
そうそう、
ね、やったじゃなくって、うん、その後の生活がどうなったかのがすごく大切やから、
うん、
から
本当にそのお客様の声っていうのも時々ブログにもね、うん、載せさせていただいてるんですけども、うん、
はい、
本当になんかね生活が変わったとか、うん、家族が変わった、イライラがなくなった、
ね、笑顔が出たとか、
そうそう、ね、そういうこと声がねいっぱい出てくるのが本当に力になるよね、
ねえ、ということでなんかねいっぱい僕突っ込んで聞いてしまいましたけども、
そうですね、
はい、
はい、まあ、まだまだねお話ししたいと思いますので、来週にねまたアサムシェフお願いしたいと思います、
はいはい、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、ではいちこの Q&A のコーナー。すごいエコーかかった、
エコーがかかりましたね、
ね
ちょっと任せてください、僕ゲストで出たんで、
あ、なんか大サービス
大サービスですね、はい、1月からいい感じですね、
はい、
はい、
ではの Q&A のコーナーなんですが、うん、あの今日も京都市左京区からお便りが届いています、
ありがとうございます、
はい、はい、まあ、冬休みに入ったということで、うん、まあね、家のやっぱりこう外のことよりも家の中にね皆さん目を向けたいということでプリント整理についてちょっとご相談が来ているんですが、
そうですね、もうそろそろね新学期も始まる頃だと思うんですけれども、うん、まあ、もし、まあ、始まってもまあしばらくはね、
はい、
早帰りとかもあるので、うん、ぜひしてもらいたいなと思うのは、
はい、
やっぱりこう学校のプリントの整理をね、
うん、
まあ、やっぱりしていただきたいなと思うんです ね、
ちょっと時間かかるから ね、
うん、
ねゆっくりとお家にいるときに、
うん、
はい、
でプリント整理でねやっぱり一番大切なのは習慣作りというところだと思うんですね、はい、私、
うん、
だけど毎日できることとか、
はい、
限られるじゃないですか、子どもたちも忙しいし、うん、ママも忙しいし、
はい、
じゃあ何をするかというと、毎日できることは、うん、やっぱりやり終わったこと、まあ、はい、やり終わったことを持ってきて、丸付けが終わったプリントをどこに入れるか、
うん、
今週使うプリントはどこに入れるか、
はい、
ママたちへのお便りよりはどこに入れるかっていうのをしっかり場所を決めてあげる、う
ん、あ、うん、
それは毎日、うん、帰ったらすぐね学校のランドセルとかおカバンから出した時に、うん、まあ、すぐできるプリント整理ですよね。
なるほどね、うん、
でその仕組みをまずママが作ってあげる、
はい、
じゃあ次は週単位で考える、
うん、はい、
例えば1週間で、そうそう、それができない子もいるよね、中にはその3分列もさえもできない、
うん、
机の上にボーンって置いとく、
あ、だって今の子忙しいから、
忙しいからね、
うん、
だけどその場合は週単位で、
はい、
じゃあ1週間に1回はちゃんとやり終わったプリントをその箱に入れる、箱とかボックス、うん、ファイルボックスとかに入れる、
はい、
じゃあ来週使う例えば遠足とか、うん、何かの会のお知らせとかはここに入れる、うん、っていうのをしっかり、
うんうん、
1週間に1回する、
はい、
でこの冬休みにするっていうのは、うん、その休みごとにその中に溜まったプリントをパンパンになってくるよね、だんだん、じゃあそれを本当にいるものか、
はい、
手放していいものかっていうのを見極めるのをこの冬休みとかね、春休みとかね、夏休みっていうタイミングでしていただきたいなと思うんですね、
はい、
それをこうきちっと1年のサイクルの中で習慣づけるというのが、うん、あのプリント整理 においてね大事なのかなと思うんですけれども。
なるほどね。なんか、うん、季節によってもこう入ってくるプリントの種類が違ったりとかもするしね。
そうよね、うん、なんか今言った学校でこう漢検とか、うん、何なんかいろいろ
漢字検定、
漢字検定とかね、
はい、
他何があるかな
急に漢字検定って
検定とかテストとかわかんないけども、反復作業をするプリントが多い時期とか。
なるほど。
例えばあったらね、どんどんどんどん丸付けが終わったプリントも持ち帰ってくるだろうし、
はい、
高学年とかなってね、うん、塾とか始まったりとかすると、
うん、そうね、
さらにまたねプリントがね山盛りになっちゃいますもんね、
う
ん、
そうですね。なんかまたこう、うん、新年度に向けた宣伝のプリントも増えてくるし、
あ、
ま
あ、それもね、うん、あるよ ね、 ね。
だからこう日常ってこう忙しくて考えるね余力もないので、そうタイミングを見て、うん、本当に必要なものかどうか、
そう
そ
う、うん、それを毎日しようと思ったら、うん、本当にしんどくなるじゃない。100するか、うん、もうしないかゼロかになるのはしんどいので、
はい、
少し余白というか、うん、ね、残しながら、
うん、
まあ、1日できなかったら1週間で1回でもいいよとか、
うんうん、
で全体的な手放すかどうかって考えるのは春休みとか、
はいはい、
ね、冬休みとかそのタイミングでもいいよっていうのが、うん、やっぱりね気持ちも楽になるし。
なるほど ね、
うん、
本当あの子供のこうプリントってここに入れといていいよって言って貯めていくと、もうすごい量増えてたりするからね。
そうそうそうそう、うん、だからこうある程度のタイミングを見るのか、
はい、
それかその作った枠が溢れそうになったら整理をするのか、
うん、
それはねプリントの量とか、
はい、
時間があるなしとか、
うん、
それによってねご家庭ごと決められたらいいと思うんですけれども ね、
うん、まあ、まあ子供に限らずね、まあ、自分自身のものもね結構プリントって神は神を呼ぶって言いますけど、
神は神を呼ぶ、
うん、もう本当になんか1枚2枚はいいかなと思ってたら、
あの1日1枚増えたら、
うん、
家族1人に365枚増えるわけやん、
年間
年間ね、
うん、
じゃあ何にも整理しひんかったら、
うん、
すごいよね。
だって1枚なわけないもんね。
そうそう本当にね、
うん、
だから仕事本当に忙しい時とか、
うん、
あのもう本当に郵便受けから、
はい、
郵便物をもう持ってくるのがもう必死の時ってあるじゃない、
うん、
そういう時1週間ぐらい溜まったら何この DM の量みたいな
あるある、
もう1週間に1回それを処理しひんかったら、
うん、
もう自分の中でねあの溜まると嫌なので、それはこう絶対1週間に1回、1日毎日できなかったら1週間に1回は絶対しようと私は思ってるんだけども ね、
そう、うん、私もあの DM 開けるのがちょっと億劫なので、
そう、
まあ、なんかすぐねあの、まあ、もうこれいらないって分かるのはいいんだけど、
うん、
まあ、あとも子供にねちょっと開けていいよって言ったら、うん、喜んで開けてくれたりするのでちょっとそれ使ってみるとか ね、
いいよね、
うん、
まあ、だから何でもやっぱりこう後でしようと思ったらね、
うん、
めんどくさくなるの で、やっぱりこう学校から帰ってきたら、
うん、
すぐにプリントをどのボックスにやるのか、
はい、
そのどういう場所に置いとくかっていうのはね、休みのうちにちょっとママとね、
うん、
お子様で決めていただいて、
はい、
後回しがなくなすようなね、
うん、
仕組みができると本当に習慣付けというのはうまくできるので、
うん、なるほど ね、その置く場所もね、うん、お母さんはここに置いてほしくても、そうそう、もしかしたら子供にちょっとね届きにくかったりしたりするので、
ね、だからついつい溢れる場所に作るというのが一番いい方法なんですよね。
うん、
だからそれがダイニングテーブルの上に溢れるんだったら、やっぱりその近くにその管理システムを作らないと絶対うまくはいかないし、
なるほど、
ママがファイリングしたいと思ってもお子さんがもうね、テーブルの上にボンって置くようなタイプであったら、
うん、
それはちょっと難しいですしね。なんかそこら辺はそのタイプとね、場所をしっかりと見極めるっていうのはどんな片付けにおいても大事なことかなと思うので、
はい、
うん、プリント整理もやっぱりその溢れる場所に作るというのは大事ですよね。
なるほどね、
うん、
なんかこうあと結構皆さん思い込みないですか、
うんうん、
もうプリントはちゃんと閉じなくちゃ、
うん、そうよね、もう絶対残しとかないといけないとかね、
うん、
うん、 まあでもどちらにしてもどんな生理もそうなんですけれども、やっぱり一回全部整理をしてしまうと、例えば1年に1回こんなプリントを、あなんだ手放せてたやん、手放すことができるわっていうのが分かると、うん、日々の中でもあどうせこれ1年後には手放すんだったら今のこのタイミングでもいいかっていうふうに思えるので、まずは1回ね溜めないでやってみるっていうのは大事かもしれませんね。
なるほど。でもそもそもなんかどんな種類が家に入ってきてるのかも皆さんね、
うん、分かってないケースが多いですよね。分かってないとか分かろうとしてないっていうかね。
ねえ、ね、
だからまずはね一回見てみて、どんなものが家の中に入ってくるか、お子さんのねプリントがどういう種類があるかっていうのを見てもらって、
はい、
でこれだったら手放してもいいかなっていうのを一度やってみると、うん、日々の中でもう DM のようにもう学校から持って帰ってきたら、あもうこれはどうせ1年後手放すんだったら今のタイミングで手放してもいいかなとかいう風にね、
はい、
思えるのかなと思いますね。
はい、うん、ね、本当もう日々のことなので、ちょっとこう時間がある時にね見直す。
そうですね、うん、まあ、日々だからこそね、もうこの冬休みとかちょっとした時間の時に仕組みを作るっていうのが大事になってくるので、う
ん、はい、あちなみにその書類の捨て方ってなんかアドバイスありますか、うん、
書類、
はい、プリント、
学校のプリント、
うんうん、もういきなりゴミ箱に入れることに抵抗がある人も
あそうですよね、うん、例えば、まあ、名前のところを消しポン
していくのは
ちょっとしんどいので、うん、例えばオフィスとか、はい、とっても家の、何書類がたくさんあって処分をしないといけないケースでよくお伝えするのは、
はい、
黒猫ヤマトさんとかがやってる妖怪サービスっていうサービスがあるんですね、
はいはい、
申し込んだら箱が送られてきて、うん、それにもガサッともう本当に入れるの紙を、はい、重要書類も何もかも、うんうん、じゃあ本当に溶かす、妖怪やから溶かすよね妖怪って妖怪じゃなくて溶かすやつね、はい、
うん
当たります、
うん、わかります、
はい、まあ、そんなんで、うん、溶かしてくれるサービスがあるので、まあ、そんなんだったらね個人情報とか ね子供の名前とかもね、うんうん、心配なく処分できるのかなと思うので、そういうのもぜひね利用されるといいと思います。
はい、
Q&A のコーナーでした。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今年初めてのね1回目の収録、
はい、
そろそろ終わりに近づいてきました。うん、今日はね、オサムシェフをお呼びお招きしてご一緒にね、はい、お話をしましたが、うん、まだまだ足りないということで来週も引き続きお願いしたいなと思っておりますね。でいろんなねお話をしながら、私たちのね大ボケぶりとか、
うん、
何まあねいつもの感じを、
はい、
ぜひオサムシェフに引き出していただければいいかなと思ってるんですけれども、
はい、
はい、
ね、よろしくお願いします首振ってくれた春
ね、はい、今年もね、うん、なんか新しいこといろいろ始まると思うんですけれどもね、はい、うん、一緒にね楽しく頑張っていけたらいいなと思うので、ね、
はい、
もうその始まりの、ね、うん、仕事始めがラジオということで、
はい、
ね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします
はい、ではそろそろエンディングの言葉を言わないといけないと思うんですけれども、
はい、
はい、では皆さん今日もスマートな一日をお過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
はい、ではまた来週お会いしましょう。
Carry on. You had it there. don't lie.